ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人無門福祉会常務理事の坂田幸彦さんです。よろしくお願いします。トヨタにあります、障害者支援施設無門の施設長でもあるんですが、じゃあまずですね、無門福祉会、まさにあの門がないと書く無門福祉会さんなんですが、どんなところかちょっと教えていただけますか。
はい、
はい、
社会福祉法人なんですけれども、主にあの知的障害の、はい、大人の方をですね、はい、支援するところでして、支援するってもいろんな方法があるんですけれども、生活施設っていうかね、暮らしの場というところで、はい、そこで、知的障害の方が暮らして、
はい、
でやってるところが入所施設というのと、
はい、
あとグループホームというのがいくつかあります、はい、からあと、日中の活動場ということで、
はい、
いろんな仕事を通してですね、やれる場所がですね、無門カンパニー青い空というところと、はい、無門カンパニーというところがあってですね、大体どうですかね、全部で120〜130人の方が、はい、我々の法人に関わっていていただいてますね、はい、
結構大きな法人、
そんなに
ですよ、ね、
大きくもないと思いますけどね、
この無門カンパニーさん青い空は、
はい、
障害のこう生活介護とか B 型とか A 型とかありますよ ね、はい、どちらになるんですか。
両方ですね、生活介護と、B 型の作業ですね、
B
型の就労継続支援ですね、
もともとは、はい、どこからの発端なんですか。最初は、
はい、
入所だったんですか。
そうですね、一番最初はですね、今から30年前になるんですけども、俺らの事業所は豊田市っていうところがあるんですけども、豊田市で初めてですね、知的障害者、その頃精神薄弱者という言葉が使われてましたけども、の入所構成施設として、50名の定員で作ったのが最初です。
じゃあトヨタの中でも一番最初。
そうですね、入所は初めてですね。
ラジオを聞いている方の中にも、
はい、
入所施設とグループホームって両方ともこう暮らしの場なんだけど、どう違うのかなと思っている方もいるんですけど、実際にこうどう違うんですか。
僕の考えとしては、同じで、ただ、見る集合体がね、大きいか小さいかというぐらいかなと思うんですけど、グループホームは当初はね、今からもうそうですね、89年ぐらいに制度ができたんですけども、ある程度自立のできる人たちの、暮らしの場ということで、
そんなイメージですよね、
水の方がということで、スタートしたのがきっかけだと思いますけども、私どもの考えとしてはですね、暮らしの場というところで、グループホームであろうか入所だろうかというところで、はい、
イメージ的にこうグループホームっていうと、はい、ちょっとなんか障害が軽くないとダメなのかなって思っちゃうんですが、実際には
そうではないですね、当然人の配置っていう部分があると思いますけども、だから実際うちの法人ではですね、区分6一番
一番重い
方もですね、何人かホームで暮らしてますし、そこは、そういう軽い人はグループホーム、重い人は入所っていうのは、ちょっと違うかなと思います。
今ケアホームっていうのがなくなって、
そうですね、
一緒になった分ね、
はいはいはい、
いろんな方がっていうことですね。
そうですね、
はい、で今回、30周年記念イベントがあるんですが、はいはい、いつもこう節目のたびにやられてきたんですか。
そうですね、経過でいうと5年、
はい、
5周年、10周年、
はい、
20周年、25周年って言うんですかね、
はい、そしてじゃあ5年ぶりに、
はい、そうですね、
11月10日一緒が楽しいということで、30周年記念の イベントが行われますので、
はい、
これ一般の方も大丈夫。
そうですね、はい、今回この施設の中ではなくてですね、豊田市の佐京さんが あるですね、
うん、
福祉センターとかがあって、はい、そこ のホールがありまして、
いいですよね、あそこ、
まあ、500人ぐらい入るもんですから
駐車場も広いし、ね、
たくさんの方に来ていただければなというふうに思っています。
はい、じゃあちょっとご紹介を。11月10日土曜日、まずは午前中ですが、
はい、
映画の上映がありますね。
まあ、ミツバチと地球と私というですね、
はい、
まあ、ドキュメンタリー映画なんですけども、
うん、
まあ、これをですね、まあ、見ていただいて、
ええ、
で、まあ、これはもう自由に本当に誰でも参加してもらえばいいんです、うん、
はい、だから式典は出ずに、
ね、
この映画だけでもいいっていう。
もちろんもちろん全然 OK です。
はい、はい、まあ、この映画がハニーさん、
そうですね、
船橋さんですね、
はいはい、
ミツバチで有名な、
そうですね、
はい、船橋さんの映画なんですけど、うん、まあ、ミツバチのおかげで私たちは、
うん、
まあ、生きてるよというか、うんうん、そういうことですよね。
まあ、それもお話を聞いてですね、
うん、
僕もびっくりしてですね、
うん、
これは大事だなと思って、
うん、
まあ、こういうその映画をですね、やっぱり多くの方に共有していただきたいなと思って、
はい、
まあ、今回ちょっとね、映画を上映することになりました。
はい、はい、まあ、いろんな候補があったと思うんですが、うん、やっぱりちょっとこれも無門福祉会さんにつながるかなという。
そうですね、つながりますね、
はい、
今世の中言われているような共生社会の実現ということで、はい、でそこにも、ね、すごくつながっていると思いますし、
はい、
やっぱりこれはいろんなその社会の、ね、いろんな問題ありますよね、
うん、
そこをなんか その目的、ね、それを解決するために、
うん、
障害であろうがなかろうが、
うん、
関心のある方が一緒に行動を起こすということがですね、
はい、
すごく大事かなと思って、
はい、
そういう意味でも、はい、
ぜひ皆さんに見ていただきたい映画なんですが、はい、11月10日土曜日10時30分から12時10分まで豊田市の福祉センターホールで、
はい、
上映がされます、
はい、
そしてその後午後1時から、
はい、
まあ、いよいよこの記念式典になるんですけど、
はい、
一緒が楽しいこれからの福祉をみんなで感じよう、
はい、
はい、こちらのじゃあ内容は。
そうですね、まあ、30年ってすごく僕は説明だと思ってて、でこの間すごいやっぱり時代も変わりました。でこれからの福祉のね、方向性もおそらく新しく変わってくると思うんですけども、うん、その節目としてですね、まずはその30年やってこれたことに対して、
はい、
皆さんに感謝をしたいということが大きく一つあります、
うん、
だから、その感謝お礼というかね、その気持ちをまずお伝えしてですね、
はい、
でそれからこれからの、福祉というかね、
うん、
どういう方向でこの福祉会がですね目指していくかというところの、うん、まあ、触りの部分というかね、
うん、
っていうところで、講演会を一つ
企画
しました、
はい、
でこれはまあ、ことのねっていうですね、
はい、
私の編集長をやられている里美さんという方にですね、
はい、
お願いしたんですけども、
うん、
題名がですね、一緒が楽しいというですね、
あ、はい、もうタイトルと一緒ですね、
はいはいはい、というところで、まあ、先ほども少し言いましたけども、
うん、
やっぱりその誰かと一緒にやるっていうね、
うん、
行動を起こすっていうことがすごくやっぱり大事かなと思ってですね、
はい、
で実はそれのですね、本をですね、もうですね、里美さんというかね、琴音さんが作られた本をですね、
はい、
まあ、皆さんの方にですね、
はい、
お伝えしながらお渡しするということ
もですね。それは本というのは、
はい、
無門福祉会さんを取り上げた本。
そうなんですよ、琴音さん出版なんですけども、その題材がですね、うちの法人の関わる人のですね、まあ、なんていうかね、写真集なんですけど、
はい、
写真集に、コメントがこう載ってるっていう形で、
それはじゃあ里美さんが取材をしてくださったんですか。
そうですね、そうです、そうです、
里美さん私も何回かお会いしてますけど、素敵な方ですよね、はい、
ね、
嬉しいですね、本が出る
って嬉しいです
ね
で、なんかすごい僕ね、これまあ、ちょっと今日ね、ちょっと今日ねこれ、
はい、
あれ持ってきたんですけど、
えー、
まあ、僕も今日初めて見るんですけど、
まあ、すいません、
はいはい、
本当に写真も素敵じゃないですか。
そうですよね、
で文章もあって、
そうですそうです、
すごい、
で、人と人の出会いっていうかね、うん、一緒に働くって、ね、どういうことかなみたいな話からですね、
はい、
はい、まあ、うち今の自然栽培の方ですね、
はい、
中心にやってますんで、
で、まあ、そして一人一人クローズアップをして、
はい、そうですね、いろんな、だから一人一人クローズアップしてるのもあるし、まあ、基本的にはだから二人で一緒に何かやるってやってるとかいう写真が多いんですけども、はい、
利用者の方だったり、
そうですそうです、
地域の方だったり、
そうですそうです、利用者さんがやっぱり一番多い、
嬉しいですね、
ですね、はい、
で皆さんがちょっと喋ったこととか、
そうですね、
さとみさんが感じたこととかを書いて、
はいはい、
またみんな笑顔ですね、
う
ん、
そうですね、
お野菜の部分もありますし、
まあ、楽しいですからね
でもこれだけ、まあ、利用者さん以外の方もたくさん関わってるっていう、
もちろんそうです、はい、
ことですね、これお酒までありますよ、そうですね、控えめで奥深いお酒になったかなって、
まあ、うちが自然サーベイで作ったお米をですね、
ああなるほど、
お酒に関谷酒造さんというね、
あ
ところ
からですね、はいはい、稲部の、
はい
はいはい、
お願いして作ったんですけど、
あだからお米を作ってる側とお酒を、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
あ私遠山さんのお話聞いたことあります、
あ本当ですか、
関谷酒造の、
あそうですか、
で遠山さんですね、うんうん、へえ、すごいですね、
まあう
ん、
いろいろ、
あそんな感じで組み合わせもページを、
はいは
い、A4 をちょっと横にした感じですね、はいはい、見やすくなっておりますけど、そうですね、はい、じゃあこれはだから当日、
はい、
売る
という、とりあえず来賓の方にはですね、これは
プレゼント、
そうです、来賓の方についてはプレゼントですね、
すごい嬉しいですね、はい、一緒が楽しい、はい、
まあ、当然これ琴音さんが作ったですから、うん、当然販売されますんで、
はい、はい、だけど来賓の方にはプレゼントということですね、はい、でまあそんなお話もじゃあ作る過程のお話なんかも里見さんからあるかもしれませんね、はいはいはいはい、でじゃあ里見さんのお話があり、はい、そして
でそしてその話を受けて、まあ、トークライブっていうかね、まあちょっと関係の方に登壇していただいて、なこれから その法人の方向性みたいなのをね、
はい、
話し合えればいいかなみたいな。
なるほど、坂田さんもお話しされるんですよね、はい、ちょっと、
まあ、僕はそうですね、まあ、そこも出ますけど、ありがとうの記憶の方は僕の方が、は
い、今までのことをちょっと振り返って、
はい、振り返らさせてもらいたいと思います、はいはい、
だって坂田さん30年いらっしゃるそうで、
そうですね
もう一番長いですか、じゃあ、
ね、
職員さんの中では、
そうですね、会社当初からいますので、はい、
じゃあもう本当に小さいところからというか、まあ、最初から社会福祉法人、
うん、そうです、法人の
結構珍しいですね、
そうですかね、
結構割とちっちゃいところが ね、はいはいはいはい、頑張って社会福祉法人になりましたってイメージですけど、
うんうん、昔はだからそういうとこよりも、うん、そうですね、社会法人でってことが多かったかも、まあ、数が全体少ないですけども、
でも移り変わりを見てきたっていう、
そうですね、もう本当にね、措置という時代から
そうです、ね、
今契約になりましたんで、
そうですね、昔はこう選べないというかね、措置で決まってたんですけど、
う
ん、
す
今はもうサービスですもんね、
そうですよね、
福祉がね、そしてその後ライブがあるんですね、
そうですね、はい、まあ、このミツバチの映画のですね、はい、主題歌も歌われてるんですけども、はい、シンガーソングライターのあすみさんにですね、
はい、
まあ、記念ライブということで、何曲かちょっとご披露していただいて、はい、
あすみさんは瀬戸出身ですから、ね、すごくこういいんですよ、何回も聞いてますけども、ねえ、本当に
声がすごいね、
すごいですね、澄、ね、んでいるというか、うん、癒される、
そうそう、癒されますね、
あすみさんも船橋さんと一緒に、ハニーさんと一緒にいろいろミツバチのね、
はいはいはい、
活動もされて、うんうん、すごいですね、青という主題歌ですね、はいはい、じゃあライブがまあ30分近くある、
そうですね、はい、まあ、20分ぐらいかな、
うんうん、でこれが参加費無料、全体
無料です、
映画もですか、
映画も無料です、
映画も無料で、はい、この式典そして講演会ライブも無料ということですね、はい、はあ、これはすごいですね、
はい、
もうだいたい こう準備は。
うん、あの大体でもないですけど、徐々に、
はい、
あのもう固まってますんで、
ね、はい、私もあの実は司会を、はい、
そうです、
させていただくので、はい、もう楽しみにしておりますが、はい、で、農産物の販売とか、
そうですね、あの、まあ、ロビーちょっとスペースがありますので、まあ、そこでちょっと販売もあのしたいなというふうに考えております。
もともとこの無門福祉会さんは、
はい、
あのお仕事的にはどんなことを、うん、まあ、今自然栽培もされてるんですけど、
そうですね、
内職とかいろいろありますよね、
はいはいはいはい、
どんなことをされてるん
ですか今現状ですかね、
はい、
あの今はですね、まあ、農作物でいうと椎茸の、
はい、
菌床の椎茸を、あの、作って販売してます、
はい、
からあとはあの、お菓子ですね、
はい、
菓子工房が2カ所ありまして、ショートブレッドというやつと、
はい、
フィナンシェマドレーヌですね、
はい、
からクイニアマンとかですね、
はい、
お菓子を作っている工房があります。
この間あの、はい、ね、紅茶専門店のフランチャイズという、
そうですね、
はい、ロズティーハウスに行かせていただきましたけど、はいはい、美味しかったですね。
ありがとうございます。
またおしゃれですよね。
そうですね、まあ、これは、ね、フランチャイズなんですけど、
後ろ側に併設しているのが事業所、うんうんうん、
そうですね、ロジティハウスもだからあれですね、
モ
ンカンパニーという事業所でして、
はい、
で喫茶店と菓子工房と椎茸あるんですよね、
うん、
その裏の方にはグループホームがありますけど、
あ、
は
い、あ、グループホームなんですね、はいはいはい、でここで、まあ、あの利用者さんも働いてたり、
ね、はい、
作ったりしてるんですね。
そうです。
どうですか、地域の方たちがいらっしゃる感じなんですか。
う
ん、
あ、そうですね、あの、まあ、紅茶についてはあの、まあ、あの結構これあの知る人は知る、ね、紅茶で、あのリピーターの方とかも、
はい、
増えてますし、あのあと、まあ、そうですね、あの椎茸なんかはね、本当にあの肉厚のいい椎茸ができてますので、もう10年以上やってるんですけども、
はい、すごいですね、あの
美味しいものができてですね、あのこれもまたリピーターがどんどん増えてるような
状況ですね。椎茸っていうのはあの生椎茸、
生椎茸ですね、
はい、すごいですね、
はい、
で、今自然栽培というね、
はい、
先ほどお話がありましたけど、はい、これはいつ頃から。
これはですね、4年ぐらい前になりましたね、
はい、どんなきっかけ
か。あのですね、あのうち実はの農耕班っていうのがですね、はい、実はこれ30年前からあったんです、で、まあ、あの
畑をね、
そうです、そうです、うん、まあ、地域の方からですね、畑地をお借りして、まあ、一旦歩道の畑地をですね、うん、ずっとやってたんですね、で、まあ、あの、まあ、目的はあのやっぱりその室内でやるね、いう作業もいいんですけども、うん、やっぱりそのな気分転換であったりとか、
うん、
ね、あのやっぱりそのお日様の下でやることによって、うん、あの、まあ、情緒っていうかね、
はい、
うん、落ち着くんじゃないかということで、まあ、それはそう思うもんですから、まあ、それずっとやってたんですね。ただですね、結局そのなんていうの、作っても、まあ、施設で食べるは食べるもあるんですけども、まあ、多くはですね、恥ずかしい話だけど、腐らしちゃったりとか、ね、
はい、
枯らしちゃったりとかしてですね、はい、あのうまくいかなくてですね、でなんかあの職員もなんか疲労だけが強くなったりとか、まあ、利用者さんも行くだけみたいなところがあったもんですから、で、まあ、ちょっと椎茸事業もちょっとうまくいったもんです から、
はい、
もうやめようと実は思ってたんです、そしたらですね、愛媛にある佐伯さんっていうですね、
はい、
まあ、自然栽培をやっている事業所が、うん、まあ、あのすごい工賃もね、5万ぐらい出しとるよと、
はい、
いうことを聞いたもんですから、まあ、ちょっとじゃあ本当かなと、思いながら見に行ってですね、
愛媛まで
職員、と一緒にですね、
はい、
行って、見てきました、
そ
したら本当に自然無肥料、無農薬ですよ、無肥料で無農薬でもう作物がちゃんと育ってるんですよね、でしかも美味しかったんです、 じゃあこうしたらですね、ノウハウは全然僕らないんですけども、そういうところも、指導もしてくれるっていう条件で、じゃあやってみようかということで始めたのが、そうです、きっかけですね。
それは最初からうまくいったんですか？
そうでもないですね。でもお米についてはですね、職員もみんな一生懸命ね、やってもらってですね、本当にですね、いいお米ができ
たんです。今はじゃあこの写真集にもね、地域の方出てきましたけど、地域の農家の方と連携とかもしてるんですか？
そうですね、当然僕らじゃできないもんですから、特に農業生産法人のですね、山信さんがやられてる、野中さんっていうね、農業の責任者がいるんですけども、その方にですね、指導を請うたりしながらですね、やっていって、補助なんかもお借りしてですね、いちごの栽培なんかもですね、いらっしゃっていただいてという感じですね。
今ね、そういう農福連携っていう言葉がよく聞きますよね。農家さんも人手がいなかったりとかすると、やっぱり障害のある人たちってこう割とこう一生懸命やるじゃないですか、体を使ってとか、平気だったり、覚えたことを一生懸命やれたりしますもんね。だからいい働き手でもありますよね。
そうですよね。まだまだ僕らもね、課題山積みなんですけども、でもその一つのやっぱり一旦ぐらいの畑でやるっていうと、やっぱり限られるんですよね、仕事の内容も。でもたくさん借りれればですね、同じ仕事がそれだけ増えるわけですので、で割とこの先ほどね、林さんもおっしゃったように、漁師さんってやっぱりやることを覚えすれば、
そうなんですよね、
ずっとやるんですよ、
ね、
すごいそれはね、ありがたい話で、そういう特性も生かせるかなということで、
なんかこう支援学校の時もね、園芸部とかあったんですけど、なんか私だったらもう暑い疲れたとか、言いがちだけども、その与えられた仕事を本当に黙々とできたりね。もちろんみんながみんなこう畑作業が好きってわけじゃないんだけども、そのためにいろんなね、
そうです、もちろんもちろんもちろんね、なんていうのアレルギーとかね、そういう人もいますんで、あれですけど、
でもみんなこう写真を見る限りでは生き生きと楽しんで、
ですね、
耕作放棄地も結構ありますもんね。
そうですよね。なんか、ちょっと前のデータだと、富山県のね、一軒分が日本の耕作放棄地だと言われてましたので。
本当ですか。
多分これ増えていきますよね。
増えてきますよね、うまく利用していくとね、本当に自然栽培ができればそんないいことないです、体にもいいですし、
やっぱりこの無肥料無農薬でやるもんだから、当然雑草だとか、そういうのもね、入ってきてですね、手間が大変だって言われてるんですけども、でも雑草もね、一つのやっぱ養分っていうふうに捉えて考えて、
強制ですからね。
そうですね。でその手間はですね、うちはやっぱり吉田さんがいるもんですから、やることさえ分かれば、やれるかなということで。
そうなんですね。どうですか、30年間見てきて、でも30年居続けるってことは、結構福祉の仕事資格があればあちこち変わることももちろんねできるんだけどもここにいるっていうのは魅力なんですよね、やっぱり。
そうなんですかね、魅力なんですかね、やっぱり利用者さんと一緒にいることがやっぱり自分も楽しくてとかですね、と同時になんか自分自身で責任もこう生まれてくるじゃないですか、
そうですね、
やっぱりそのね、でそこでなんか離れるっていうことの選択肢がね、当然ありましたよ、いろいろですけども、やっぱりそこの責任とかですね、いう部分がやっぱり年々やっぱ強くなってきてですね、でやっぱりここの法人でやれること、他にやれないことが実現してきたというところもあるんで、そこは、やっぱり自分のねモチベーションアップにつながってるかなというふうに思いますし、
なかなかね、グループホーム作ろう、作りましょうってわけにいかないですもんね。
そうですね、
いくつかこうやってると、
そうですね、
作りやすいっていうの
も。そうですね。でも、うち、僕の性格かもしれないですけども、やっぱり動かないと、 やれないじゃないですか。
そうですね、
うん、石橋を渡、ね、叩いて渡るっていう性格じゃないんで、
うん、とりあえずアクションを起こしてみようっていう。
そうですね、アクションして、でどうだったかっていうことを振り返って、でまあ、そこは丁寧にやっていかなきゃなと思うんですけども、うん、やっぱそれって大事かなと思うのと、
そうですね、
でまあ、リスクを考えるよりも、ね、うん、できることを考えてやっていくって言った方が、うん、絶対そのいいと思いますし、
そうですね、うん、あの結構皆さんに聞くんですけど、福祉の世界になんで入ったんですか。
はいはい、あ、僕ですか。まあ、きっかけはあの中学校の文化祭なんですけど、
文化祭、
うん、
文化祭で何があったんですか。
要するに障害児を取り上げテーマ取り上げたことをや
って、中学生が、
中学生で、ね、
すごいですね。
やったんですよ。なぜそう決まったかは僕も全然覚えてないんですけど、
それクラスの何か出し物で、
まあ、僕はあの大阪出身で、割とそういうそのなんていうかね、福祉教育っていうかね、あの差別をなくそうだとか、
はい、
あの同和問題とかね、そういうのはわかりその身近なところでずっとあったんで、でそこにで初めて僕はね、あのそういう施設っていうところにもう行った時に、やっぱその方がですね、一生懸命、なんかやってる姿にですね、あの死体不自由児の施設だったんですけど、まああのね、手足もない方がですね、一生懸命そのボールを追ってですね、運ぼうというね、そうすると、ね、なんかね、妙にそのまだ少年ですけど、感動して
、
こういう、ね、世界があって、こういう仕事もあるんだなと思って、っていうのはちょっとなんかあの自分の中で、まあ、きっかけじゃ そこがベースになるかなと思うんですけど、
そっからはまあ迷わず、
迷わずではないですね、いろいろ迷うとかね、あの何したいかなっていうのはありましたけど、ただなんか一般企業に勤めてサラリーマンっていうのは嫌で、
なるほど、正解でしたね。で、桃福祉会はもう本当に立ち上がった時からってことですよね。
そうですね、はい、あのまあ、その前ちょっとあの別の福祉の、事業所っていうか見たんですけど、
正解でしたね。これムモンっていうのはやっぱり門がない開かれた地域にとって開かれたところっていう意味なんですかね。
はい、そうですね、まあ、基本のコンセプトとしては、要するにその門がないから誰でも、あのお立ち寄りくださいと、うちはあの受け入れますよっていうようなイメージですよね。
どうしてもなんか、ね、あの生きづらいとか、どんなことしてるんだろうって思ってる人たちもきっといるので、まあ、こういう特に機会がね、あのこう、まあ、記念イベント今度11月10日にありますけど、そうすると、まあ、場所は福祉センターではありますけど、知ってもらえるいい機会かもしれませんね。であとローズティーハウスもありますから、
そうです、ね、
こちらも、ね、はい、お気軽に来ていただけるという、ね、そんな機会ですね。はい、じゃあ利用者の皆さんの、まあ、長い方はじゃあ30年
ですね。たくさんいますよ。
本当ですね。ものすごい成長が。じゃあ
そうですね、まあ、その20歳うち その施設の方で成人やった方がですね、もう50ぐらいになってるわけですので、
あの本当に大人なんだけど、私なんか障害のある人たちって、成長するじゃないですか、こうできないことができるようになったり、まあ、交代ももちろんあると思うんですけど、それってなんかすごいなと。それを見てると、障害があるなしかかわらず、人はいくつになっても成長するのかなって。やっぱりそうですか。
そうですね、なんかでうちここのムモンのその目は思い出しましたけど、あのやっぱりその決め手はそこでした。ここの先代が言ってたんですけど、人は死ぬまで成長するっていうことは、
それ私もなんか娘を見ていてすごい思うし、まあ、周りを見ていてもそうですけど、学校時代にできなかったことが、卒業後に通ってる事業所の中でできたとか、
やっぱりね、だから人ってやっぱりその出会いっていうかね、あのいろんな人とこう関わることによってね、 ぱり変わってくるってことはね、やっぱあると思うんで、
関わりですね、
そうですね、
出会い、うん、ね、ぜひ、まあ、それは障害のあるなし関わらず、うん、まあ、いろんな人に関わっていくってことがいいのかもしれませんね。はい、11月10日土曜日、こちらまず午前中はですね10時30分から、場所は豊田市福祉センターホールで「ミツバチと地球と私」という、ドキュメンタリー映画ですね、こちらの上映があります。そして、午後1時から豊田市福祉センター、同じ豊田市福祉センターで参加費無料で、記念講演会一緒が楽しい里見紀久夫さん、記念ライブあすみさんのライブもあります、社会福祉法人無門福祉会30周年を記念してのイベントになりますので、一緒が楽しい、ぜひこれからの福祉をね皆さんに感じていただきたいと思います。はい、あの両方無料で、あのもちろん映画だけでもいいんですが両方来ていただいてもいいですし、あの午後の、あの式典からでも大丈夫ですからね、はい、まあ、できればお申し込みをしていただいた方がいいですね。はい、社会福祉法人無門福祉会事務局が、電話が 0565-45-7883、 0565-45-7883、 ファックスが 0565-45-7886、 0565-45-7886 となっております。また無門福祉会さんでホームページ見ていただいても、はい、大丈夫、そこから大丈夫ですかね、はい、ぜひお名前と、まあ、所属団体、あの何も入ってない方でももちろん大丈夫ですので、OK です、はい、連絡先を明記してお申し込みをお願いいたします。じゃあいよいよ近づいてきましたので、はい、坂田さんからラジオを聞いている方に呼びかけをお願いいたします。
はい、はい、無門福祉会の、まあ、30周年ということで、まあ、感謝の気持ちとですね、これから の、 あの福祉の方向性をですね、なんか皆さんと一緒にですね共有できればいいと思いますので、ぜひ皆さん、あの参加していただきますようお願いいたします。お待ちしております。
はい、ぜひお越しください。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人無門福祉会常務理事の坂田幸彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。